区政のここを聞く一般質問用紙9月10日11日の本会議にて10人の議員から一般質問が行われました。なお各議員名に続いて記載された二次元バーコードから荒川区議会ホームページの動画に移行します。はじめに区民の命を守るための区の在り方と保育士や地域事業者等への別枠支援について、自民党斉藤康則議員の質問です。まず区民の命を守るための療養体制の整備と行財政の在り方について、荒川区民の命を守るため軽症者は宿泊療法、中等症以上は医療機関での入院治療、退院後は後遺症のケアを行うといった体制整備を区で行うことができないでしょうか。また荒川区職員の執務環境の整備も必要と考えますが、区の見解を問います。
軽症患者のホテル療養義務化について受け入れ体制の整備を引き続き都に要望し、重症・中等症者については区独自で病床確保する制度の創設などさらなる地域医療体制の強化に取り組みます。職員の執務環境の整備については、さまざまな製品の検証を行い、感染予防対策に積極的に取り組んでいきます。
10年来要望を続けたサンセット方式を活用した事務事業見直しの進捗状況について問います。真に必要な施策を重点的に実施するため、早急に優先順位を決め、時代の要請を終えた事業の廃止も必要と考えますが、区の見解を問います。
サンセット方式を活用した今年度の行政評価の中で、休止完了、改善見直しが見込める事業を分類し、約300の事業に周期を設定しました。今後、これら事業における休止完了等について、適切に判断し、歳出削減に努めていきます。
今後の長期にわたる財源不足、行政需要の増大、感染症対策等への歳出の増加が想定される中、未執行事業分の予算を有効に活用すべきであり、コロナ危機時代の財政運営の方針、予算編成の在り方について、区の見解を問います。
各種イベント等の中止や延期による現時点での予算未執行額は、総額で約10億円であり、未執行額の取り扱いについては今後、十分検討していきます。また、令和3年度予算編成でも、事業の在り方の見直しや、マイナスシーリングの設定など、計画的で持続可能な財政運営に努めていきます。
次、保育士、小規模事業者、商店街、町会等への別枠支援を求めます。保育士、介護、障害者施設等の現場で働く職員は密を避けることができず、日々コロナウイルスの恐怖にさらされ、精神的にも追い詰められています。荒川区でこの仕事に従事していてよかった。と感じていただけるように、さらなる具体の支援を検討できないか、区の見解を問います。
対象者と接する機会の多い保育、介護、障害者福祉の現場の不安を少しでも取り除くため、各種給付金事業や巡回相談等を実施してきました。現場で日々奮闘する職員の気持ちに寄り添いながら、全庁で連携し、さらなる支援の検討を進めていきます。
小規模事業者への支援やその周知は十分でしょうか。場合によっては廃業も視野に入れた支援の周知が必要であります。また、年末のプレミアム付き商品券事業についても、販売数、販売方法、経費の支援等の検討の余地はないか、区の見解を問います。
区では中小企業等相談窓口を設置し、区内事業者の声を聞く中で、廃業に関する支援の重要性も認識しています。支援策の周知についても、区内業界団体や金融機関等との連携をより一層強化していきます。また、プレミアム付き区内共通お買い物券については、全体の販売額を増額し、一部郵送やネットによる抽選方式の販売も検討しています。
町会は区民生活にとって重要なインフラであります。コロナ禍でお祭り、盆踊り等の町会イベントが中止となり、不要になった助成金の使い道について、未執行予算として基金に積み立てることも必要ですが、一定額を町会活動に役立つ支援に活用できないのか、区の見解を問います。
町会・自治会の会員が安心して活動できるよう、全町会・自治会に非接触型体温計を配布したほか、衛生用資機材についても順次配布を予定しています。今後も継続的に活動できるよう、実効性のある支援の充実に努めていきます。
その他の質問項目として、コロナ禍に対応した教育の課題について、重要性を増す女子医大移転後の新病院について、荒川区最大の魅力発信拠点荒川遊園、新観光資源宮前公園、さらに魅力的な由比の森へ、新たな図書館読書行政に向けてがありました。自民党、斉藤康則議員の質問でした。続いて、複合的な課題への福祉対策と学校における ICT 教育について、公明党、菊池秀信議員の質問です。まず、複合的な課題への福祉対策について、地域共生社会の実現に向けた社会福祉法の一括改正法では、断らない相談支援体制の構築が明記されました。複合的な課題を抱える方を支援するためにも、区は法の趣旨を受け、ワンストップの支援体制を構築すべきと考えますが、見解を問います。
本年4月から生活を取り巻く幅広い相談に対応してきた仕事生活サポートデスクと生活保護相談窓口の一体化を図りましたが、より効果的な支援体制の充実に全力で取り組みます。
地域住民の抱える課題解決のためには、あらゆる相談を断らない相談支援、社会参加を促す参加支援、交流や活躍の場を確保する、地域づくりを一体で行う伴走型、訪問型支援の充実が必要と考えますが、区の見解を問います。
生活に関する問題は他人に相談しにくく、潜在化しやすいため、既存の枠組みを超えた取り組みが必要と認識し、今後、孤立の防止と地域全体で支えていく仕組みづくりに全力で取り組みます。
次、学校における ICT 教育について、オンライン授業を実施するには、その分野に長けた教師や実施にあたってのマニュアルなどが必要です。区がガイドラインを作成し、力強くリードすべきと考えますが、見解を問います。
ビデオ会議システムを活用したオンライン授業等をすべての教員が実施できるよう、マニュアルの作成や教員への研修会を実施し、子どもたちの学びを止めない体制づくりに努めていきます。
新学習指導要領における主体的、対話的で深い学びという視点から、ビデオ会議システムを活用したグループ学習により、対話的な学びの実践を目指すべきと考えますが、区の見解を問います。
今後、情報教育アドバイザーも積極的に活用し、教員研修の充実に努めるとともに、ビデオ会議システムを使い、子どもたちがグループ学習を行える取り組みを支援していきます。
その他の質問項目として、コロナ禍における児童虐待対策としての産後支援についてがありました。公明党、菊池秀信議員の質問でした。続いて、新型コロナウイルス感染症の抜本的対策と第8期荒川区高齢者プラン策定について、共産党、北村彩子議員の質問です。まず、新型コロナウイルス感染症の抜本的対策について、PCR 検査体制のさらなる拡充と、集団感染を未然に防ぎ、区民に安心してサービスを提供するためにも、医療機関、介護施設、福祉施設、保育園、幼稚園、学校など、重点拠点での定期的な PCR 検査を実施すべきと考えますが、区の見解を問います。
医師会の全面協力のもと、区独自の PCR センターをはじめ、 区内医療機関における検査体制も拡充を図っています。医療機関、介護施設、保育園等への定期的な PCR 検査の実施には様々な見解があり、今後の国、都の動向を注視していきます。
コロナ対応で逼迫する医療現場にインフルエンザによる負担を重ね、医療崩壊を起こさぬよう、都の方針に先行し、高齢者のインフルエンザ予防接種の自己負担額を0円に、また他の世代への助成も行うよう求めます。
高齢者インフルエンザワクチン接種助成については、都が今年度限定の新型コロナ対策緊急措置として、10月より自己負担額を無料とし、区も連携していきます。高齢者以外の助成については、医学的効果が明らかでないため、検討が必要であります。
インフルエンザ予防接種を行う医療機関と区が連携して情報発信し、区民が予防接種を受けやすい仕組みを構築することが、医療現場の負担軽減につながると考えますが、区の見解を問います。
日本医師会では、今年度からワクチン納入状況報告システムという全国の医療機関からワクチン供給情報を随時収集し共有するシステムの試験運用を開始しました。区では医師会と相談を重ねながらこのような取り組みを注視していきます。
次、第8期荒川区高齢者プラン策定について。昨年の介護労働実態調査でも介護現場の人手不足が過去最悪の水準となりました。介護報酬とは別に国費で介護労働者の基本給を引き上げ、介護現場の処遇改善に取り組むよう、国に働きかけることを求めますが、区の見解を問います。
国費による介護職員の給与引き上げについては、介護保険制度を含め、社会保障制度全体の在り方の中で検討すべきものと認識しており、区としても制度改正を通じた介護職員の職場環境や賃金改善等について、引き続き要望していきます。
コロナの影響で収入減少が見込まれる場合、介護保険料の減免はできますが、払えなくなった方が実際にいる中で、保険料の値上げは許されません。介護保険準備基金だけでなく、一般財源を投入してでも対応すべきと考えますが、区の見解を問います。
介護給付費の増加により、介護保険料も上昇が見込まれ、引き下げは極めて難しく、国の指導から減免分に対する一般財源の繰り入れは考えていません。また、低所得者の介護保険料は独自の軽減措置も実施しており、さらなる軽減は難しいです。
一度、介護離職をすると再就職は難しいため、介護離職状況について調査をし、介護をする現役世代の支えになる施策を展開すべきと考えます。また、現役世代に向けた積極的な介護関連の情報発信も必要と考えますが、区の見解を問います。
これまでも区は、介護離職に対して問題意識を持ち、再就職の支援や介護休暇制度などの普及啓発に取り組んできました。現在、第8期高齢者プランの策定を進める中でも、昨年度の調査結果や国や都の動向を踏まえ、総合的に検討していきます。
その他の質問項目として、少人数学級の実現に向けた区の見解について、コロナ禍の下での教育、保育、介護分野の負担軽減についてがありました。共産党、北村彩子議員の質問でした。続いて、子育て支援と学校教育について、維新新しい党、宮本俊馬議員の質問です。まず、子育て支援について、不妊治療に対し所得制限を緩和した区独自の助成を行うべきと考えますが、区の見解を問います。
経済的支援は、国や都の動向を注視し、要望していきます。区は妊娠前の相談支援体制の整備を図り、切れ目のない子育て支援を推進していきます。
多胎児支援のタクシー利用料金助成について、利用者の負担を減らすため、生産方法など改善の必要があると考えますが、区の見解を問います。
新生児の書類の簡素化を図るなど、必要とする方の負担軽減に向け検討していきます。
ゆりかごプラス事業で提供している3000円分の子ども商品券について、その比率を上げるべきと考えますが、区の見解を問います。
面談等で把握した妊婦のニーズに対応した物資を提供していますが、子ども商品券の比率については、都の動向を注視し、検討します。
次、学校教育について。教員の業務負担軽減のためにも、部活動について外部業務委託や定年後の区民の力の活用などを検討すべきと考えますが、区の見解を問います。
外部指導員については、報奨費を増額したほか、様々な得意分野を持つ区民等を各校に配置しており、今後もさらなる充実を図っていきます。
学校での動物飼育の機会が減少している中、動物愛護や地域猫活動について考える機会を作ることはできないでしょうか。区の見解を問います。
学校での動物飼育は減少傾向ですが、校外学習や移動教室で体験的学習を設定し、学校教育活動の中で生命尊重、自然愛護の醸成に努めています。
その他の質問項目として、荒川区内のWi-Fi 環境の整備についてがありました。維新新しい党、宮本俊馬議員の質問でした。続いて、さらなる風水害対策の充実と、新しい行政窓口の体制構築について、民主ゆいの会、竹内昭弘議員の質問です。まず、迫り来る台風シーズンに向けての、さらなる風水害対策の充実について、水害時の避難場所を全員分用意できない実情を踏まえ、在宅避難や親戚知人宅への避難等の啓発をさらに強化すべきと考えますが、区の見解を問います。
風水害時における避難方法等について、各防災関係機関とも連携しながら、あらゆる機会を捉えて、区民への啓発を推進していきます。
特定の避難所が過密状態にならないよう、避難所の混雑状況をホームページ等で見える化すべきと考えますが、区の見解を問います。
今年度から避難場所の混雑状況をホームページ等に公表することとし、避難所における密集回避、分散避難の促進に努めていきます。
地域や避難所となる施設の実情に合わせて、誰が見てもわかる避難所ごとの具体的なマニュアル作りに取り組むべきと考えますが、見解を問います。
各避難場所等の3密対策を適切に実施しながら、それぞれの実情に応じたレイアウトを行うと、実情に応じたマニュアル作りに努めていきます。
大規模災害時の情報伝達として、消防団と連携し、消防団ポンプ積載車のスピーカーで情報伝達すべきと考えますが、区の見解を問います。
消防団ポンプ積載車を活用した広報活動は、緊急時の情報伝達手段として有効と考えます。今後、協力について、消防署や消防団と協議していきます。
次、区民の利便性、満足度を向上するための、新しい行政窓口の体制構築について、死亡に伴う手続きの簡素化や、遺族の負担軽減のためのワンストップサービスとして、お悔やみ窓口の創設を強く要望します。区の見解を問います。
手続きを円滑にできるよう努めてきましたが、他自治体の事例も参考に、ご遺族の負担軽減に努めるとともに、さらに寄り添った対応を行っていきます。
民主ゆいの会、竹内昭弘議員の質問でした。続いて、コロナ禍における観光・文化施策と荒川河川敷グランドについて、立憲民主党、久下茂議員の質問です。まず、コロナ禍における観光・文化施策について、今後どのように観光・文化産業を支援し、イベントや事業を実施していきますか？
観光振興懇談会において意見を集約し、施策に反映させていくとともに、伝統技術に関する映像配信のほか、販売促進につながるよう支援していきます。
効率的かつ効果的な財政運営と施策の遂行のためにも、観光マーケティング調査により正確な現状把握が必要と考えますが、区の見解を問います。
費用対効果の側面も含め、その必要性について観光振興懇談会において慎重に検討していきます。
東京オリンピック・パラリンピックに向けた区の施策について考え方や方向性を問います。
都から具体的な情報が来ていないため、大会組織委員会などの今後の動向を踏まえ、区内団体等とも協議をしながら適切に対応していきます。
次、荒川河川敷グランドについて、昨年の台風による被害の状況と復旧の対応についてその経過等を問います。
河川敷の大半が浸水し、工作物も破損したほか、河川の汚泥が大量に堆積していたため、汚泥除去を計画的に実施し、6月初めに復旧が完了しました。
今後より効率的かつ迅速に復旧作業に取り組めるよう対応策を講じるべきと考えますが、区の見解を問います。
日々の維持管理とともに、今回の経験を生かし、迅速で的確な復旧ができるよう努めます。
復旧作業にあたって区民ボランティアによる支援を活用できないか、区の見解を問います。
安全性の観点から重機の入る現場への立ち入りは困難であるため、工事終了後のグラウンド清掃など側面的な協力をお願いしたいと考えます。
立憲民主党、久下茂議員の質問でした。続いて、福祉現場への感染症対策と介護現場におけるコロナ禍での影響について、荒川元気クラブ川内瞳議員の質問です。まず、福祉現場への感染症対策について、保育士や介護従事者への PCR 検査を定期的に実施するべきと考えますが、区の見解を問います。
対象者や時期等について様々な見解があるため、今後国や都の動向を注視していきます。
保育や介護従事者へのインフルエンザワクチン予防接種の補助拡大について、区の見解を問います。
任意接種に対する助成のあり方については慎重な検討が必要であると考えます。
新型コロナウイルスワクチン予防接種の優先接種や接種費用の助成について、区の見解を問います。
国において特定の医療従事者や高齢者等を優先し、費用についても財政措置が検討されています。
次、介護・障害含む現場におけるコロナ禍での影響について、区ではコロナ禍において業務が増大した介護事業所の実態をどのように把握しているのでしょうか。
今年4月に全事業所を対象にアンケートを実施し、不足している衛生資機材を配布しました。
収入が減っている介護事業所に対して、区としてどのような経営面の支援をしているのでしょうか。
現場を支えるため、職員給与への上乗せや感染症対策費用として活用できる応援対策給付金事業を全国に先駆けて実施しました。
人材不足が進まぬよう、離職防止や新規介護労働者増加への支援について、区の見解を問います。
これまでも事業所と求職者のマッチングや研修費用の助成等を行っており、さらに検討を進め、国や都に対し必要な働きかけを行っていきます。
その他の質問項目として、新型コロナウイルス感染症対策における保健所の役割についてがありました。荒川元気クラブ川内瞳議員の質問でした。続いて、まちづくりと教育について、自民党茂木博史議員の質問です。まず、まちづくりについて、区内において荒川区や東京都が進めている都市計画道路事業の進捗状況を問います。また、東京都施工分のうち整備予定を把握しているものがあれば知らせていただきたい。
荒川区施工分については、補助331号線は整備工事に着手、補助193号線は3区分に分けたうちの2区間で それぞれ用地取得と測量に取り組み、補助321号線は用地取得に向けた協議を進めているところであります。一方、東京都施工分の補助90号線については現在、3区間で事業中であり、整備工事や用地買収が行われています。未着手路線の整備予定は把握しておらず、始める際には地元区民の理解が得られるよう、引き続き誠意ある丁寧な対応を求めていきます。
本来、再開発事業とは、地域発展に機能することが第一であります。ホール建設を断念し、再開発の目玉がなくなった今、建設するコンベンションホールは、音楽や多目的に利用できる多機能な計画にしていただきたい。また、商業施設、飲食店も重要であり、話題の店、荒川区のイメージが変わるような施設を入れるべきと考えますが、区の見解を問います。
駅前にふさわしい複合市街地を形成するためには、賑わいを創出することが極めて重要であります。現在検討中の民間のコンベンション施設は、芸術文化活動にも幅広く活用できるものと考えています。また、商業施設は広域での集客が期待でき、地域の賑わいに寄与する店舗計画を目指します。準備組合と協力し、再開発事業を進めていきます。
以前からコミュニティバス、日暮里ルートの開設を要望していますが、未だ実現していません。6月26日、日暮里町会連合会から4289名の署名とともに、区長宛に提出された要望書をどのように受け止めているのか区の見解を問います。
日暮里地域のコミュニティバス導入について多数の要望をいただいたことは重く受け止めています。しかし、昨今のバス業界は乗務員不足等の問題を抱えており、区のコミュニティバスも今年度一部路線を廃止しました。また、新規路線導入検討の調査を予定していましたが、コロナ禍のため正確なデータが収集できないと判断し見送りました。調査時期を見極めつつ、引き続き関係機関と連携し検討を進めていきます。
次、教育について。時代の変化が激しい社会を生き抜くためには、自ら進んで学ぶ力や、学習習慣を身につけることが必要であります。今回の新型コロナウイルス感染症対策の対応としてだけでなく、これからも家庭学習の充実のためにも、一人一台配備されるタブレットパソコンを、学校の授業だけでなく、家庭学習にも活用すべきと考えますが、区の見解を問います。
新学習指導要領においても、児童生徒が身につけるべき資質、能力の3つの柱の1つに、学びに向かう力、人間性等を寛容することが挙げられており、その重要性は認識しています。本年度整備されるタブレットパソコンについては、家庭学習の充実のために積極的に活用するなど、学習意欲の向上や学習習慣の定着に努めていきます。
コロナ禍において、様々な教育活動が見直される中、音楽、芸術、文化に関する行事も中止を余儀なくされていますが、学校生活を楽しく豊かなものとし、子どもたちの情操を養う学習にも力を入れていただきたい。文化芸術等の体験活動の充実や、豊かな学びのためにも、関係機関との連携を積極的に進めるべきと考えますが、区の見解を問います。
文化芸術等の体験活動の充実といった豊かな情操を培っていく教育活動は、子どもたちがより良い人生を歩んでいく上でとても重要であると認識しており、十分な感染症対策を講じた上で文化芸術団体や PTA、 地域の方々の協力をいただきながら情操教育の充実に努めていきます。
その他の質問項目として、ながらスマホの規制について、産業の発展・育成について、図書館における電子書籍の導入について、多世代型の居場所づくりについて、文化振興についてがありました。自民党茂木博士議員の質問でした。続いて、区民サービスの向上と区の職場環境整備について、 公明党、松田智子議員の質問です。まず、区民サービスの向上について、公共施設における新型コロナウイルス感染症対策として、区のすべての公共施設に非接触型検温器、サーモグラフィー、非接触型消毒器、自動水栓を設置すべきと考えますが、見解を問います。
不特定多数の方が出入りする施設等において、非接触型の機器を配備するなど、各所管課が施設や利用者の状況を踏まえ、必要な対応をしています。
民間の専門家や ICT 支援員の積極的な起用や連携を強化し、行政手続きの ICT 化、デジタル化を推進すべきと考えますが、区の見解を問います。
行政手続きのデジタル化の促進は、区民の安心と安全の確保やサービス向上の観点に加え、職員の負担軽減にも有効であります。国の動きに大きく影響されるため、国や都等の動向に注視していきます。
次、区の職場環境整備について、職員のテレワーク、在宅勤務の実態調査を行う中で、業務内容を精査し、今後のテレワークの普及、定着を図るべきと考えますが、見解を問います。
テレワーク拡大の必要性は認識していますが、業務内容によっては適不適があるため、調査を実施し、現在調査結果のまとめ検討を進めています。
外部専門家の力を借りるなどして、国の方針に沿ったすべてのハラスメントに対する区の基本方針を策定すべきと考えますが、区の見解を問います。
今般の法改正を踏まえつつ、基本方針にはパワハラ、セクハラはもとより、その他のハラスメントについても盛り込み、具体的な運用方針も含めた総合的なものとして取りまとめを行っています。
その他の質問項目として、スマートフォン、携帯電話等の使用による事故防止策についてがありました。公明党、松田智子議員の質問でした。続いて、西日暮里駅前地区再開発事業の見直しと複合災害に備えた抜本的対策強化について、共産党、小島和夫議員の質問です。まず、西日暮里駅前地区再開発事業の見直しについて、ホール建設断念を機会に、西日暮里駅前地区再開発事業について、住民議会の声を聞き、今後の人口減少やコロナ後の社会の変化を見据えた計画への見直しを求めますが、区の見解を問います。
本地区の再開発では、広域拠点としての街づくりを目指しており、駅前の基盤整備と地域の活性化、さらには区内における芸術文化振興が実現できるよう、早期事業化に向け取り組んでいきます。
次、複合災害に備えた抜本的対策強化について、防災ラジオについて、近隣区で導入しているポケベル波の活用も含めて検討を行い、早急に導入するとともに、高齢者、聴覚障害者などに優先配布すべきと考えますが、区の見解を問います。
ポケベル波を活用した防災ラジオについては、荒川区では電波の受信状況が弱く、慎重な検討が必要であります。将来性が高い携帯電話網の活用等、慎重に複数の機器の比較検討を進めていきます。
複合災害時には、高齢者障害者の避難の支援が必要です。有償による支援者を具体的に決め、災害時の避難計画を立て、実際に防災訓練を行うなどして検証し、確実に避難できるよう支援すべきと考えますが、区の見解を問います。
避難行動要支援者の個別支援計画は、継続的に作成・更新しています。有償支援者は課題等が多く、訓練は要介護者へのリスクが大きく、実施は難しいです。引き続き取り組みを推進していきます。
温暖化で勢いを増す台風などの風水害に対し、早めの避難指示、避難場所での段ボールベッド等の確保、避難場所への適切な職員配置など、万全な体制での対応を求めますが、区の見解を問います。
避難場所運営担当職員の指定とマニュアルの作成を行い、避難場所の開設、運営を迅速に対応できるよう取り組んでおり、大規模台風に備えて万全を期していきます。
その他の質問項目として、荒川区低炭素計画策定における区独自の CO2 削減目標設定について、障害者対策についてがありました。共産党、小島和夫議員の質問でした。